舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市の協力でゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここでリモート通話をつないでみましょう。農林課の梅原修也さんにご出演いただきます。梅原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、聞こえてますか？
はい、
はい、今日はね、舞鶴市と、今ねリモート通話がつながった状態ですね。はい、今日はね、梅原さんから舞鶴さんのお茶についてというテーマでお話をお伺いしていきたいと思います。まず今年のね、お茶の状況ってどんな感じなんでしょうか？お茶の育ち具合とか実際にご覧になられましたか？
そうですね、冬がちょっと暖かかったんですけど、うん、4月入ってから少し寒くなったので、うん、例年より少し早いぐらいの成長具合かなと思っております。
あ、なるほど。ね、今年確かに冬もね、2回しか雪積もらなかったですよね。ちょっと暖かめだったんですけれども、それもちょっとお茶の生育に影響があってか、少し例年よりも早めに成長している、ね、ということなんですね。はい、このお茶はどういったところで育てられているんでしょうか？
お茶が生産されているのは笠の由良川の由良川沿いに多く茶園がございます。
うん、笠地域ですね。
はい、
はい、この由良川沿いというのは、そしたらこのお茶の生産に適したこの気候ということなんでしょうか？
そうですね、土壌がお茶の生育に適したものになっておったり、うん、また由良川沿いの霜がお茶に適しているということで、うん、お茶の生産が古くからされております。
うーん、ね、ということでね、この舞鶴市においてもその由良川沿いでたくさんのお茶が生産されているということなんですが、今年はね、やっぱりこの新型コロナウイルス、もう各場所に影響を及ぼしていると思うんですが、どうでしょう、お茶の業界もこういったコロナの影響というのはあるんでしょうか？
そうですね、お茶は今までですと、8月頃、7月頃に全国茶品評会という大会、全国大会があるんですけど、
はい、
今年は一応開催する予定とはなっておるんですが、うん、まだ実際開催されるかどうかっていうのも怪しい状況ではあるんですけど、
うん、
生産者さんたちもいつでも出せる状況にお茶のピークといいますか、
うん、
お茶の出来を持っていっておりますので、美味しいお茶ができていると思います。
はい、ね、今ね、茶品評会というお話ありましたけれども、確か舞鶴って結構優秀な成績を収めてるんですよね？
そうですね、去年は全国で一番、産地賞受賞という称号を農林水産大臣賞の大臣の方からいただいたので、
すごい、はい、ということでね、この舞鶴茶なんですが、全国茶品評会でかぶせ茶の部産地賞、実はですね、この第66回から69回まで4年連続で産地賞のかぶせ茶の部で第1位を受賞されたということなんですね。そして昨年行われました第73回全国茶品評会におきましても、優秀な成績を収めているということで、今ご紹介ありましたけれども、最高賞の農林水産大臣賞を受賞していると、はい、そして産地賞でもこの舞鶴市のかぶせ茶が、ね、受賞しているということで、本当にもう全国に誇れる美味しいお茶の生産地ということなんですね。
はい、
はい、ね、ということで、生産者さんの方ともね、梅原さん普段お話しされることってあります？
はい、
はい、どんな風におっしゃってますか？
生産者の方が一番心配されているのが、うん、コロナウイルスの関係でお茶が売れなくなったらどうしようという話を伺いますので、
うん、
まあ、地産地消という意味も込めて、舞鶴の方々に舞鶴さんのお茶を買って飲んでいただきたいなというのが生産者さんの心の内かなとは思います。
うん、 ね、飲んでもらえなかったらどうしようという不安がやっぱりあるんですね。あの例年ですと結構全国に出荷されてるんでしょうか？
そうですね、例年ですと、まあ、茶商さんお茶をブレンドされる方に舞鶴のお茶として出して、そこから茶商さんがいろいろブレンドして商品になるという形ですので、うん、まあ、全国でいろいろ出しているんですけど、
なのでできれば、まあ、地元の方にもね、地産地消ということで、舞鶴市内にこんなに素晴らしいお茶があるんだよということで、市民の皆さんにももっともっと親しんでほしいということですね。
そうですね、
はい、お茶ってね、あの暖かくしても美味しいですし、これからの時期ですと水出しの冷たいお茶なんかも美味しいですよね。
そうですね、お茶にも今コロナでいろいろあるんですけど、コロナに効くかはどうかわからないんですけど、うん、殺菌効果だったりリラックス効果が見られるので、ぜひ飲んでいただいて体の調子を整えていただきたいなとは思っております。
なるほど、お茶には殺菌効果があるということでね、あのそういったウイルスに負けない体作りができるというふうにも期待できると思いますし、はい、あとやっぱりこう飲んでてね、私たち日頃からそう思いますけど、なんかホッとしますよね。冷たくてもホッとしますよね。リラックス効果があるということで、ぜひね、こういったお家で過ごす時間が長くなってる今だからこそ、舞鶴の美味しいお茶を皆さんにも召し上がっていただきたいというところですね。はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。今日はね、梅原さんからリクエストいただいておりますので、こちらの曲を流していきます。はい、お届けしたナンバーはミセスグリーンアップルで春秋でした。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしておりますが、今ねちょうどこの西市民プラザ閉館に伴いまして、ゲストさんにねスタジオに来ていただけない状況ですので、リモート通話にて、舞鶴市と中継をつないでお届けをしております。本日は農林課の梅原修也さんにお茶について、舞鶴さんのお茶についてお話をお伺いしております。でね、今年も例年よりね早めにお茶が成長しているというようなお話、そして毎年でしたらね、夏に全国茶品評会が開催されるんですが、今年はねちょっとコロナの影響で、新型コロナウイルスの影響でどうなるかわからないというお話だったんですが、もしねこの大会が今年もね開催されるとしても、もう舞鶴のお茶もう自信を持って出せる状態に生産者の方が仕上げてくださっているというようなお話を前半でお伺いいたしました。さて梅原さん、聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、じゃあね、ここからはちょっと茶摘みについてお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、毎年ゴールデンウィークぐらいあたりで、舞鶴市のうち舞鶴市民の方やったり、それ以外の県外の方の皆様にご参加いただいている舞鶴のお茶摘み初摘みですが、コロナウイルスの感染予防のために中止となりました。
うん、
楽しみにされていた方も多くおられると思ったんですが、コロナウイルスの状況もありますので中止となります。
はい、ということでね、例年ですと舞鶴市民の皆さんにも参加していただいて、その茶摘みの初摘みの体験をされていたんですかね？
そうですね、
はい、それが今年は中止になってしまったということでね、楽しみにしてくださっていた皆さんには大変申し訳ないんですけれども、ちょうどね、茶摘みというとあの曲が皆さん思い浮かぶんじゃないかなと思うんですけれども、ね、夏も近づく88夜ということで、この88夜というのは実は何が88なのかというのところなんですが、立春から数えて88日目ということなんですね。で、この立春というのは冬至と春分の、まあ、中間にあたる日ということで、具体的には2月4日ということなんですが、それからまあ88を足しますと、例年であれば5月2日がこの88夜にあたるということなんですが、今年はうるう年ですので、ちょうど本日5月1日が88日目にあたるということなんですね。 はい、でね、こういったね88夜というのは雑説の一つではあるんですけれども、やっぱりねこの春から夏へ季節が移り変わるこの節目の日ということで、なんかもう今日のね舞鶴の気温感じていても春から夏に移り変わってるなっていう感じしますよね。
そうですね、今週入ってからすごく暑い、
すごい暑いですよね。ちょっともう半袖でちょうどいいかなぐらいの、もう昼間でしたら本当にね暑い日が続いているんですけれども、こういったねやっぱりこの季節の変わり目っていうのは、その、まあ、種まきだったり茶摘みだったり農作業をするにあたって、その農家の人たちにとってはどうでしょう、大事な目安になっているんでしょうか。
そうですね、今の時期ですと皆さん田植えをする時期にもなってきますので、うん、その僕個人的には寒いより暖かい暑い方がいいかなとは思うんですけど、
うん、
農家の方の声はどうしてもそのしんどくない方がいいっていうのはどちらかなとは思いますけど
ね、本当にこう農家さんってあの外でね、お米とかいろんな作物作ってくださってますよね。もうお茶ももちろんそうなんですけれども、やっぱりこう暑い季節になると炎天下といいますか、逆にこう熱中症の心配があったりですとか、やっぱりこう暖かい方が、まあ、気持ち的にはちょっとこう晴れやかになるような気がするんですけれども、暑すぎてもねまた農家の皆さんも大変な中で、そうやってね愛情込めて生産してくださっているということでね、もう本当にこの私たち日常を過ごしていると雨が降ったらちょっと嫌だなって思ったりする日もあったりしますけどね、本当に恵みの雨だなっていう風に捉えることもできますよね。まあ、こんな風にね本当に一生懸命愛情を込めてこのお茶の農家さんも今年も素敵な舞鶴茶作ってくださっているということなんですけれども、この茶摘みね、そしたら市民の皆さんには今年は体験してはいただけないんですが、農家の皆さんはそしたらちょうどこの時期にその初摘みをされるんでしょうか。
そうですね、今回は機械で刈るところが多数多くを占めるんですけど、一部手摘みをされるところも、まあ、農家さんだけでされるところもあるみたいなんですが、
うん、
今のこの時期に大体茶摘みをされますね。
はい、ということでその手でね直接こうお茶っ葉を摘まれる方もいらっしゃるということなんですが、もう大体が機械で摘まれると、やっぱその方がスピーディーにたくさん収穫できるということなんですね。
そうですね、
はい、であのこの頃に摘むお茶、初摘み茶なんですが、どうでしょう、あの普通のお茶と何か味とか違うんでしょうか。
そうですね、今まで例年ですと初摘みの場合は手摘みでお茶を摘みますので、うん、この機械で軽い分よりはより美味しい、丁寧にされている収穫をされているので美味しいお茶ができていると思います。
はい、ということでね、やっぱりね手摘みだとやっぱり時間もかかりますのでね、今巻き替えてされているところも多いとは言うんですが、この新茶というものはやっぱりこうなんでしょう、フレッシュな感じなんですかね、この初摘み茶のことを一番茶と言ったりもしますけれども、この旨味成分とかも多く含まれているということでね、あの品質が良いお茶ができるというふうに言われているそうですね。はい、ということでね、この新茶なんですけれども、市民の皆さんにはどうでしょう、いつぐらいに飲んでいただけそうな感じですか。
そうですね、大体7月8月ぐらいですかね、うん、に、まあ、JA の再採館でしたり地元のスーパーでしたり、そこところで販売しておりますので、うん、ぜひ手に取ってみて買って飲んでいただけるとありがたいです。
はい、ということでね、これから摘まれる初摘み茶はだいたい今から加工とかがされて、夏ぐらいには市民の皆さんのお手元に届くかなということですね。再採館さんですとか地元のスーパーさんなんかに並ぶと思います。多分ね新茶とかシール貼ってあるんですかね、わかるようにきっとパッケージもされてるんじゃないかなと思いますので、そういったねお茶見かけましたらぜひお家でねご賞味いただけたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかが担当しております。 毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は農林課の梅原さんとリモート通話でおつなぎいたしまして、舞鶴茶についてお話をお伺いしております。さあということでですね、なんとこのお茶のお話今してきたんですが、梅原さん、あの国道沿いの看板も今日から変わったそうですね。あれ入ってない、あごめんなさい、マイクが入ってなかった、もう一回お願いします。
はい、
はい、すいません、
5月1日の今日から、国道沿い、市役所の国道沿いの看板がお茶の広報板、お茶の PR の看板になりますので、ぜひ市役所前を通る際には一目見ていただきたいと思っています。
はい、どんなデザインですか今年は。
今年はもう言葉が、ほっと一息舞鶴の一番茶という文言で書いてあるんですけど、写真はちょっと言葉で説明しづらい
緑な感じですかはい、ということでね、今日から、市役所前の国道のね、あの大きな看板掲示されているスペースがあると思うんですが、そちらもねこの舞鶴茶の広告に今日から変わっているということですので、ぜひね前を通られる際は、ご覧いただいて、あの交通事故に気をつけて、あの危なくない範囲でご覧いただいて、ね、ちょっと前を通るたびにホッとするような看板になっていそうですね、今のお話聞くとね。ぜひ、ご覧いただきたいなというふうに思います。そして、あの農林課さんでは他にもお家で楽しんでいただけるようなコンテンツをご用意されているということなんですけれども、
産業振興部の方でおうちで舞鶴というテーマにて動画を YouTube ですねを作成してまして、第1弾、農林課の第1弾では、うん、プルルファームの豚を本日から動画を配信させてもらいました。
はい、でね、あの今ね舞鶴市役所さんの方で YouTube チャンネルですかね、おうちで舞鶴というタイトルで、各課でそのおうちにいながらも舞鶴を感じていただけるような動画をいろいろと配信されているということなんですが、農林課ではまず第1弾として舞鶴フルルファームの豚さんの動画を、あの私も拝見させていただいたんですけど、福尾くんとはなちゃんでしたっけ、
福尾くんと幸子、
あ幸子ちゃんごめんなさい、福尾くんと幸子ちゃんのあの豚さんがなんかこう日常をどんな風に過ごしているのかなっていう動画がね流れてくるんですけど、なんかひたすらもしゃもしゃしてね、すっごい可愛いんですよ。めっちゃ癒される動画をねあの配信されてたんですが、そしたら農林課では今のところその一つなんですか。
今のところはそのフルの豚、ミニ豚さんだけなんですけど、うん、これから第2弾3弾と動画を出していきたいなとは農林課の方で思ってまして、
はい、
2弾か3弾目ぐらいで舞鶴さんのお茶の PR の動画も出せたらなというのが思っております。
はい、ということでね、これから第2弾第3弾と企画されているところというところなんですが、そのうちねこのお茶についてのYouTube も配信される予定ということですので、ぜひね皆さんに楽しんでいただきたいと思います。舞鶴市の公式チャンネルをそしたら登録してもらったらいいですかね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。そしてねこの豚さんの動画、梅原さんも撮影に行かれたそうなんですけれども、なんか印象に残ってるとことかあったら教えてもらえますか。
そうですね、やっぱり豚は人じゃないので、あの止まってもらえないということ
で静止が取りたかったけどずっと動いてるとも
うかかりましたし、すごい悩んだところではありました。
あ、なんかこういう風にしたいなっていうイメージがあったんですね。
そうですね、うん、あったんで、その通り動いてくれないので、
でなかなか思い通りに動いてくれない、まあそれもそれでいいですね。豚のありのままの姿を皆さんにご覧いただきまして、あ今フルルファームさんも閉まってるんでしたっけ。
もう閉まってて5月の6日まで閉まっておるんです。
あ
また期待的に伸びたらどうなるのかなともあるんです。
そしたら今ちょうど市民の皆さんにはその福尾くんと幸子ちゃんに直接会ってもらえない状況ということですね。
そうで ですね。
ね、今ね閉まっているということなので、ぜひねその YouTube 動画を通じて癒されていただきたいなというふうに思います。でもしね市民の皆さん、リスナーの皆さんに舞鶴市のこういう動画が見たいとか、こういう情報が知りたいっていうリクエストがありましたら、答えてもらえるものなんでしょうか。
そうですね。農林関係ですと、私梅原にお話をいただけると大変ありがたいんですが、それ以外となるとまた別の側になりますので、またご相談いただけるとありがたい。
はいはい、じゃあもしね梅原さんにお願いするとしたら、例えばその守備範囲はどの辺なんでしょう。
守備範囲ですか。農産物やり、うんうん、それこそフルードファームは、まあ、農林課の管轄というよりか、うん、農林課で見ているところですので取らせていただいたんですけど、まあ、守備範囲は広めと言っておいた方がいいんですかね、これは。
フルルファームに限らず、そのお茶だったりいろんなその農作物、野菜とか野菜の育ててるところの動画が見たいとか、そういうのでもいいんですか。そしたら
そうですね、まあ取れるかどうかも
、ね、一度ご相談いただいて、もし可能でしたらそういったところにも足を運んでいただけるということで、ね、市民の皆さんがお家にいながらももっと舞鶴を感じて楽しんでもらえるようなね、機会があればありがたいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと無茶ぶりしてごめんなさいね。もしねリスナーの皆さんリクエストがありましたら、農林関係はそしたら農林課さんに問い合わせてもらったらいいですかね。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、今日はね農林課の梅原修也さんとリモート通話をおつなぎしてお話をお伺いいたしました。最後にリスナーの皆さんにメッセージありますか。
そうですね、まあ、お茶の先ほどもちょっと言わせてもらったんですけど、舞鶴さんのお茶を買って飲んでいただきたい、その一言に尽きると思いますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひね舞鶴市民の皆さんに地産地消ということで、舞鶴の美味しいお茶、もう茶品全国茶品評会でもね本当にこのかぶせ茶の部で産地賞4年連続第1位だったり、昨年度におきましては農林水産大臣賞受賞されているということで、本当に全国に誇れる美味しいお茶の産地でありますので、ね、市民の皆さんにもっともっと親しんで日常的に舞鶴のお茶を味わっていただきたいと思います。それでは本日のゲストは農林課より梅原修也さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。